Station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの棚竹院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。5月はですね、荒垣内科クリニック院長の荒垣典子先生が役に立つ睡眠、睡眠と睡眠時無呼吸のお話と題して講演してくださいました。先生たくさんの方がお見えになったようですね。
はい、100名余りの方が聴講に来てくださいまして、
はい、
やはり睡眠の話というのはすごく身近な問題ですので、関心を持ってもらいました。
それだけ悩んでる方が多いということなんでしょうね。
そうですね、はい、
でこの睡眠なんですけれども、
はい、
まあ、私たち毎日必要ですよね。
そうですね、先生のお話は睡眠時無呼吸の話に入る前に、まずその睡眠の仕組みと睡眠のどういうところが大事なのかということについて先生がまずお話をしてくださいました。
まずは睡眠のお話ということなんですが、分かってるようでやっぱりよく分かりません。
はい、そうですね、皆さん睡眠には2つの層があるっていうのをご存知でしょうか。
2つの層、はい、
1つがノンレム睡眠といいまして、非常に深い睡眠が人間最初に寝入り花っていうのはグッとくるんですけど、この時間帯っていうのは深い睡眠の間に脳が大脳が休憩を取ったり疲労を回復したり体の修復をするという意味で非常に大事な睡眠なんですね。でそしてそれがまただんだん浅くなっていってこう眼球が動く睡眠層っていうのがあるんですけど、この睡眠層をレム睡眠と言いまして、この睡眠の時っていうのは浅くなる分だけ例えばよく夢を見たりする時間帯ということになります。この深い睡眠、夢を見ない時間と夢を見やすくなる、レム睡眠と、この睡眠を繰り返しながらだんだん浅くなって朝起きていくっていうのが人間の睡眠の仕組みになっています。
あ、そうなんですね。一回深くなってだんだん浅くなるっていうわけではないんですね。
そうですね、その周期を繰り返しながらだんだん浅くなっていくという感じですかね。
はい、
うん、ですからこのまず睡眠の基本っていうのを抑えながら、でこの睡眠期に大切なことはどういうことなのかっていうのを先生がお話してくださいました。
はい、
まあ、その時に先生が大事にしてたのがやっぱりホルモンとの関係でして、
ホルモン、
はい、まず人間成長ホルモンってよく皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、聞きます聞きます。
寝る子は育つと言いますけど、やっぱり最初のその深い、ノンレム睡眠の時にですね、成長ホルモンっていうのがたくさん出るみたいで、
はい、
ですからやっぱり最初の寝入り花の 2,3 時間っていうのは一番大事な時間みたいですので、そこでしっかり眠らせてあげることで成長ホルモンがたくさん出るということだそうです。
はい、
それとあとメラトニンっていうのをよくお聞きになったことあると思うんですが、これも睡眠を促すホルモンでして、実はこのメラトニンが作動するのは朝の光を浴びた時から人間の体っていうのはこう動き出すみたいで、その時にメラトニンが徐々にこう14時間から16時間かけて増加していって、そして睡眠にいざなう、そして朝方までにはそのメラトニンはまた収束して出なくなっていくという、いわゆるこの朝の光を浴びること自体が良好な睡眠につながるというのはよく皆さん聞いたことあるかもしれませんが、これがやっぱりメラトニンの役割みたいなんですね。
それで朝起きたらちゃんと日の光に当たりなさいよなんてことを言われるわけですね。
はい、とてもこれは理屈があるということになります。あとコルチゾールといって副腎から出てくる人間の代謝を促進する大事なホルモンがあるんですけど、これはストレスに強くするための人間を守るホルモンなんですが、
はい、
これは先ほどと同じように日の光を浴びたことによってこう出始めて、明け方に一番濃度が高くなって、それで人間の体がこう活性化していくという、
はい、
ですから人間のバイオリズムっていうのは非常によくできていて、この日の光、日の出とともに起きて日の入りとともに休むという昔ながらの人間の生活っていうのは人間の 体を維持していくときに非常に大事な役割をしているようです、うん、ですからよくあの、夜勤勤務者の方ですとか不規則勤務をしている方々はこのホルモンの調整が難しいのでやっぱり普通の日勤帯の勤務の人よりは体調がを維持するのがやっぱりちょっと一工夫が必要になるんじゃないかなと思います。
あの睡眠というのは体を休めるために必要だっていうふうに思ってましたけれども具体的にこういうことが体の中で起こってるわけですね先生。
そうですね、ですからやはり長く健康で元気でいておくためにはこの睡眠を大事にしていくということは非常に重要だと思いますし最近の研究説では睡眠とに良好な睡眠とその認知症の予防というのも関係しているという話もありますので、やはり長く元気でいる方ほどやっぱりよく睡眠をとっているようですから皆さん一人一人に適切な睡眠時間というのをいつも意識してほしいと思います。
今ね先生が適切な睡眠時間というふうにおっしゃってましたけれども、短い睡眠時間でも大丈夫な人もいれば長い睡眠時間が必要な人もいるということ で、ね、はい、でもこういうの個人差なんですね。
そうですね、ショートスリーパーロングスリーパーっていうのがあるんですけど、私も実はショートスリーパーで、はい、僕6時間寝る必要ない人なんですけど。
そうなんですね、
はい、逆にうちの妻は長く寝るほど寝たいという全くタイプが違うんですけど、はい、ですからやっぱりそれぞれ個人差がありますので、
自分のじゃあ合った睡眠時間を見つけていくでそれを確保していくっていうのも大切なんですね。
そうですね、その人が日中元気さを保つのに必要な睡眠っていうのを探してもらえたらなと思います。
そしてそこから睡眠時無呼吸のお話なんですけれども、
はい、最近この病名もよく知れ渡るようにはなってきてるんですが、じゃあいびきをかく人よく日中に眠気が出る人はこの睡眠時無呼吸を疑いましょうというふうに言うんですけど、そんなにじゃあ睡眠時無呼吸が悪いのって話になるんですけど、
そうですね、
なんかある統計の調査では10年近くこの睡眠時無呼吸のある人ない人を比較すると睡眠時無呼吸だった人の3割ぐらいが早死にしてしまうというデータもあるので、
はい、
やっぱり体に負荷がかかる睡眠の取り方っていうのがやっぱりいろんな臓器に影響する可能性があるというふうに考えた方がいいようです。
睡眠って体を休めて、小さいお子さんだと成長を促すための必要な時間なんだけれども、
はい、
ちゃんとそれが作用してないと体に負担がかかってしまう。
そうですね、
はあ、
じゃあどんな時に疑うかというと例えばやっぱり肥満の人ですとか首が太い人、顎が小さい人、扁桃腺が大きい人とかっていうのはやっぱり注意した方がいいみたいです。その他日中に我慢できないほど眠くなる、もう必ず昼寝が必要とかっていう人ですとか、朝起きた時に頭痛がする、夜中に何度もトイレに行くというこういう方々も気をつけた方がいいという話がありました、
はい、
ですからいろいろこう睡眠っていうと身近な問題なんですけど、その睡眠にまつわる身体体の不調があるときはやっぱり今回来てくれた荒垣先生のように専門家に相談するというのは大事なようですね。でそしてこの睡眠時無呼吸になるとどんな仕組みかっていうと、こうベロが喉の奥の方で舌根沈下というかこう奥に押し込んでしまって、
はい、
それで空気の通り道を塞いでしまうみたいですので、ですからその治療法として一番よくされるのが陽圧の空気を送り込むようなマスクをつけて、外からこう圧力をかけて気道を開くという。
なるほど、
はい、
空気必要ですしね。
そうですね、その空気は特に酸素化してる必要はないんですが、普通の空気をしっかり入れて気道を開いてあげることで、その人の呼吸を楽にしてあげるっていうのが治療法になるようです。
でも先生、これはどういうふうにしたらあなたは眠ってる時に息を止めてますねっていうのが分かるんですか。
はい、一番はよくそばで寝てる、そばで一緒に寝てる人が気づくことが多いんですけど、それで疑った時は病院に行って半日ぐらいちょっと入院してモニターをつけながら睡眠をとってもらうと、そうすることによってその、睡眠時無呼吸の程度が分かりますので、
はい、
そうするとこの方はもうそういう、機械をつけた方がいい人、つけなくていい人っていうのが判断できるみたいです。
そうなんですね、いろいろと治療法はあるということですね。
そうですね、その人それぞれに応じた治療方法がありますので、やはり疑った時は専門の 先生のところに相談に行ってほしいと思います。
県内でまだまだ少ない専門医ということで、荒垣内科クリニックの荒垣典子先生がいらっしゃると、
はい、なんか沖縄県内にはこの睡眠の学会の認定医っていう専門医の先生が6人しかいなくて、
はい、
荒垣先生はその一人みたいですので、ぜひ、まあ、睡眠のこと、睡眠時無呼吸のことでお悩みになったら、那覇市の祖母の方に、裁判所通りの方にありますので、よかったら先生のところを訪ねてみられるのもいいかと思います。
先生は、田名先生は内科の先生ですよ ね、
はいはい、
すね。田名先生のクリニックで、まあ、受診なさって、
はい、
あれもしかしてこれ睡眠時無呼吸なんじゃないのかなっていうことで分かるっていうこともあるんですか。
はい、例えばですけど、血液の検査で、非常に多血症といって血が濃ゆい人ですとか、
はい、
それですとか血圧の薬を使ってもなかなか下がらない人ですとか、うん、そういう方々を見たときには、僕なんかも睡眠時無呼吸を疑いましょうという今話がありますし、
うん、
患者さんからよく日常診療でも睡眠にまつわる相談を受けますので、
はい、
まあ、眠れない、じゃあ睡眠薬を出しましょうという単純な話ではなくて、うん、その困っていることをよく聞いて疑いがあるときはやはり紹介してますね。
もしかしたらそうじゃないのかなってことですね。
そうですね。ですからまずはかかりつけの内科の先生に相談して、うん、必要な時に紹介してもらうっていうのが流れとしては一番いいかもしれませんね。
安心かもしれないですね、
はい
はいはい、皆さん参考になさってくださいね。さて6月の地域向けの医療講演会ですが、6月13日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで、今度はですね、リウマチ膠原病最近の傾向と題して、最近の傾向、ステロイドを用いない治療へと題してですね、首里城下町クリニック院長比嘉明先生がお話ししてくださいます。もう比嘉先生のこれはご専門ですよね。
そうですね。特に最近このタイトルにありますように、ステロイドを使わなくても、うん、済むようないいお薬がたくさん出てきてますので、
はい、
多分先生からはそういった最新の情報を提供してもらえると思います。
皆さんね、そのお薬のことに対してはいろいろとこう悩んでらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、はい、自分に合ったものをね、効率よく取り入れたいという方もいらっしゃると思いますので、
はい、
これは参考になるのではないかなと思います。6月13日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前予約など特に必要ございません。当日首里城下町クリニックまで足をお運びください。お待ちしております。詳しくは098-885-5000 首里城下町クリニックまでお問い合わせください。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで、首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。